それでは御言葉を拝読いたします。今日の引用箇所はルカの福音書の11章の1節から13節でございます。ルカの11章の1節から13節、さてイエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。そこでイエスは彼らに言われた。祈るときにはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。またイエスはこう言われた。あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君、パンを見つかしてくれ、友人が旅の途中私のうちへ来たのだが出してやるものがないのだと言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ、もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている、起きて何かをやることはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるならそのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。私はあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚をくださいというときに魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょう。してみるとあなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおさらなこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。ではお願いいたします。
先週のテーマは祈りしている教会でした。今日は、祈りの生活の土台について一緒に考えたいと思います。人間にとって一番大切なのは祈ることです。祈ることとは助けを求めることです。どういう人々は助けを求めるのでしょうか。困っている人々です。問題を持つ人々です。悩んでいる人々なのではないでしょうか。したがって主は恵んでくださり、問題を与えてくださいます。悩みを与えてくださいます。病気を与えてくださいます。そうしないと人間は心から祈ろうとしないからです。だからこそ今日はちょっと祈りの生活の土台について少し一緒に考えてみたいと思います。自分の信仰生活を振り返ってみると、いろんなことを経験していることに気づけますけど、次のようなことも私たちがすでに経験していることであると思います。5つの事柄とは、まず祈りの難しさも私たちがもうすでに経験していることです。祈りは非常に難しいことだということは私たちが非常にしばしば感じることです。メッセージや人を誘うことはそんなに難しいことではありませんけど、一旦祈るとなると非常な戦いが起こるものです。そればかりでなく、祈りによって勝利を得ることはなんと難しいことでしょう。2番目の点として、私たちはもっともっと 祈りの特権ということを深く知らなければならないと思います。手に言います、主の御前にするということは、なんという素晴らしい特権でしょうか。私たちはイエス様によって喜んで聖なるお方に打ちかすき申し、天のお父様と呼ぶことができるではないでしょうか。祈りは大きな特権です。祈るときにそれを深く思うべきです。三番目に、私たちは心の内に祈りは大切だということをみんな知っております。私たちの天というつながりは非常に大切です。私たちのできる奉仕のうちで一番大切な奉仕は間違いなく祈りです。主のために、また兄弟姉妹のために、最も大切なことは祈りに送る生きた交わりです。四番目に、私たちはもうすでに祈るのうちにそれを妨げるものを経験したことと思います。悪魔は私たちが祈らないようにとあるよる試みを設けてまいります。このことは祈りがいかに大切であるかということをよく示しています。悪魔は大切でないものをひどく攻撃するはずがありません。だからこそ私たちは、悪魔が攻めれば攻めるほど祈りに祈ろうではないでしょうか。5番目に、祈りは私たちの霊的生活の鏡のようなものです。祈らない人は霊的に成長しません。集会に何人来るかが大切なのではない、私たちがいかに主の御心にかなった祈り人であるかということが大切です。まあ、これら5つのことがあれば、私たちにはもう経験済みのことですから、今日はこの祈りの生活の土台というテーマのもとにお話をいたしたいと思います。これがために、まあ7つの疑問を持ち出して、この疑問に答えることにいたしましょう。第一番目の、まあ、疑問とは、主なる神がこの宇宙神羅万象を制限されずに支配しておられるお方であるとするならば、なぜ主に名を私たちが祈る必要があるなのか。これは一つの大きな疑問です。その答えは、まあ、少し長いけど、この宇宙を支配する奥手をさらに支配する奥手が祈りであるということです。もう一回言いましょうか。この宇宙を支配する奥手をさらに支配する奥手が祈りである。まあ、多くの人々は、私たちの祈りは主の御心に影響を及ぼし得ないと言います。また祈りは高級普遍の宇宙現象を絶対に覆し得ないと申します。けどヨシュアは祈りによって太陽を一日24時間沈まないままにしておきました。まあ、アメリカの学者たちはそれを徹底的に調べた結果、確かにそうなんです。一日はちょっとやっぱり長いということです。まあ、この、まあ、ことについて、ヨシュア記の七章を読むと次のように書かれています。旧約聖書の353ページです。ヨシュア記七章の 七節からお読みいたします。ヨシュア記の七章の中二節から、主がエモリ人をイスラエル人の前に渡したその日、ヨシュアは主に語り、イスラエルの見ている前で言った。火よ、ギブオの上で動くな。月よ、アサゴの谷で。民がその敵に復讐するまで火は動かず、月はとどまった。これはヤシャルの書に記されているではないか。こうして火は手の真ん中にとどまって丸一日ほど出てくることを急がなかった。主が人の声を聞き入れた。このような日は先にも後にもなかった。主がイスラエルのために戦ったからであるとあります。まあ、これによって分かることは、宇宙を支配する奥手をさらに支配する奥手があるということです。この上の奥手を動かすのが祈りです。まあ、これをもっと分かりやすくするために一つの例を挙げてみましょうか。まあ、ニュートンという学者が発見した万有引力の法則は、まあ、定まった一つの、まあ、掟です。この引力があるから、まあ、人間は空中高く一人で舞い上がることができないなのであり、また鉛筆や万年筆を落とした場合、それが空中にとどまったり、また遥かに大空に飛んでいってしまおうというようなことがないのです。けど、まあ私たちは明日ちょっとドイツまで行きますけど、飛行機はこの引力を、まあ、克服して空を飛びます。引力は相変わらず常に存在しているけど、その飛ぶ法則が引力に打ち勝っているために、まあ、飛行機は大空を飛んでいるわけです。祈りは同じことです。主はお一人では働こうとしない。祈りの人と共にお働きになるのは主の御心です。この事実は私たちが聖書や教会の歴史を学びますときにはっきりわかるのです。例えばダニエルはかかる祈りの人でした。その時、主のためであるイスラエル人はとらわれの身であり、悪魔が勝利を取っておりましたけど、ダニエルは主の御心を知っていましたから、熱心に主に祈り、結果として奇跡を経験することができたのです。主の御心にかなった祈りは実に奇跡をもたらす力です。主の御心にかなった祈りに不可能なことはないのです。まことに祈りはこの地上の欲を実り多く働きです。私たちが祈りのうちに主と交わることは主の御心です。ですから私たちはこの祈りの特権と責任の中部に知覚し、この末の世にあってひたすらに祈ろうではないでしょうか。第2番目に、まあ、第2番目の疑問とは、祈りに秘密があるなのでしょうか。